四国くりラジオ。
こんばんは、四国くりラジオの大橋です。今回も四国くりラジオを始めていきたいと思います。四国くりラジオは仕事作りをテーマにしたビジネスアイデア、アイデア出しですかね、そんな話をしていく、番組です。まあ働き方でもいいです、キャリアと言ってもいいですし、まあ人生戦略と言ってもいいかもしれません。なんかその仕事っていうものをですね、どう作っていくかが、まあ仕事だけじゃないんですけどね。でもその仕事の定義が様々ありますから、解像度をいろいろ細かくしていったり、視点を変えていくと面白いヒントがもしかしたら見つかるかもしれません。見つからなかったらごめんなさいそんなこと言われてもねって感じしますけど、はい。今回ですね、テーマとしては、なんだろう、単純作業、まあ、アルバイト、ね、短期バイトとかやったことありますが、その話が、まあ、タイミーのネタでありまして、そこからですね、まあこれはねちょっとネガティブになりますが、やりたくない仕事を考えてもいい、まあ、要はやりたくないことですかね、考えるともしかしたら、やりたいこと、見つかるかもしれないというわけで、そんな、見つけ方みたいな意味で考えていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国くりラジオの大橋です。今回ですね、テーマとしては、まあ、やりたくない仕事は何かと、いうわけで、まあ、仕事っていろいろあるじゃないですか。で、あまりこう特定とか具体的にするってことは良くないなと思いながらも、まあ、単純作業って、まあ、リスナーのあなた、ぜひ考えていただきたいんですけど、どこまでやりますか、できますかっていうとこなんですよね。で、これをですね、全くやってなかったら、まあ、あんまり言いづらいんですけど、まあ、やったことあるんで、実際にあるんで、そういうこと、これは強調していきたいのというのと、なんて言うんだろうな、まあこのね、参照っていうかね、見かけた記事の方、ライターの方もそうだと思うんですけど、まあまさに一言でパワハラだよねと。で、一方で、これパワハラだよね、ダメだよねっていうのじゃなくてじゃないんですよ。この記事はそれでいいんですけど、ネタとしてね。だけど、めちゃくちゃそんなあるんですよね、今ね、世の中的に。まだ、今やっと言われてきたっていう。まだスタートぐらいじゃないですか、これから。うん、で、まあ、何言ってるかっていうと、要はその、現場仕事ですよね。短期バイトとか、まあ結構やってた時期もありまして、その時で経験したのはですね、なんだっけ、前一度話したと思います。この中で話したと思うんですけど、お弁当のですね、まさにこれは近いんですけど、お弁当を、これはあれの、なんだっけ、トレイをね、片付けるっていうやつですが、掃除とかね、食器洗いとかそっちですけど、僕の場合はですね、そのお弁当を配膳する、要はお弁当にね、入れていくって、まあ、仕出し弁当だからそこそこ高いやつなんですけど、1000円以上はする。当時1000円以上だから、今だといくらするんだろう、下手したら2000円ぐらいするかもしれないですね、今ね。ちょっといい素材が入ってるようなやつに、ひたすらその卵とか、エビとかを、素材があるので、トレイが流れてくるんで、ベルトコンベで流れてくるんで、そこに入れていくっていう。まあ、入れるものは変わったりするんですけど、基本的に同じですね。それを繰り返していくってことです。はい。とか、その、軽作業って言われてるね。まあ、やったことある人はわかるんですが、やったことない方に説明すると、軽作業って言うけど、全然軽作業じゃなくて、軽い作業じゃなくて、荷物とかですよね。まあ、大手、なんだろう、物流倉庫というかね、まあ、運搬事業者、ね、ありますけど、まあ、あえて名前出さないですが、まあ、そこに行って、ありますよね。なんか工場みたいなのがありますよね。そこで物流センターに行って、そこで流れてくるものをひたすら仕分けると。で、ものによってはくっそ重いものがあったりしますし、なんだろう、軽いものばっかりとかってもありますが、まあ少なくとも、すごい分けられてるんですよね。まあ、だから例えば女の人とか女性だとそんな力がないわけじゃないですか、男性に比べてね。別にこれ、ハラスメントじゃないと思うんですけど、生物学的にね。で、だから、で、あと、女の人とかだと、その、何でしたっけ、手紙の仕分けとかね、そういう、ね、レターの仕分けもあるんですけど、男性がそれはあんまりやってることはあんまなくて、力があるからってことで、その重いものとか、あと、なんていうの、その、動かすとかね、コンテナとか動かすんですけど、積んでね、2メーターぐらいのコンテナあるじゃないですか、動かすような。ああいうのを動かしたりとか、まあ、もちろん、キャスターとかね、 あのタイヤはついてますけど、そのまあ危ないですよね、あれね、挟まれたりするとかね、危ない、めちゃくちゃ危ないです。そうそうそう、でまあそういうのとかやったりしたんですよ、うん。でそういうところからいくと、ちょっと話ね長くなりましたけど、やりたいのかって言われたら、まあ、やりたくないです、はい。でもしそういうねアルバイトはまだいいのか、でもアルバイトでそれをやらなきゃいけないっていう方ももしかしたら、この方聞いてたら、ごめんなさいとしか言いようがないですけど、まあ、僕はですねそれやってみて本当にですね如実にやりたくないなと思いました。うん。でだからそれやってる仕事の人を、まあ、否定するとか全然なくて、それを仕事をやるとかね、やるしかないんだよっていう方が、まあ、いらっしゃるってことはもう踏まえた上で、でもだ環境を良くできるよねと思ったわけですよ、多分ね。だけど環境を良くするっていう、まあ、このこと言ったら怒られるかもしれませんが、 OS がないというか、まあこの参照していることで上司というか、なんかパワハラおじさんみたいな人がいるって言ってるんですけど、大声を上げる人がいたんですよ現場で。別にそれ一つの現場じゃなくていろんなとこ行ってもいるんで、だから僕が観察したやつだけでも2つすぐ思い出せるんで、そんなばっかですよ、うん。つまりその何でしたっけ、弁当工場の、まあ、ベルトコンベアっていうのがなんかそもそも人間が気を狂わせてるんじゃないかっていう説でいいと思います僕は。仮説ですけどね、うん。人めちゃくちゃ機械に合わせてるじゃないですか人の動き、うん。いやもちろんそれを適切に使って楽しいねふんふんっていうのもあると思いますよ、うん。だけどそうじゃないのもあるし、でそこで別にそのパワハラしてる人とか怒鳴る人を別に保護するわけで全然ないんですけど、もうおかしくなっちゃってるんですよ、うん。でそうしないと人が動かないし、実際にこれあると思うんですけど、その聞く側というか指示される側もなんかそうやって言わないとやってくれなかったみたいなのもあると思うんですよ、うん。ごめんなさい、別にそのパワハラをすることはいいなんてこと一言も言ってないんですよ。でもそういう環境があるんじゃないかってことまで突っ込んでいかないと、これですねもう何も解決しないなと思いました、うん。でなんでだろうなと思った時に、まずこれすごくすごい単純なことを言ってるようですけど、めちゃくちゃあるなと思ってて、ベルトコンベアって無音じゃないんですよね、結構音するんですよね。わかります、ゴーとかね、シューンってなんかすごい、でそんなの音が出ない方がいいに決まってるんだけど、多分安全上とかもあるんでしょう。ベルトコンベアが動いてるか動いてないかって言ったら動いてた方がいいじゃないですかってことで音がする。だからそのベルトがね機械にこう乗ってるだけなんですごい音するわけですよ、うん。でそれ音がするとかどういうことかっていうと、人って当たり前ですけど環境音で音が鳴ってたらどんどんどんどん声が大きくなってくるんですよね。そう、話声がどんどん大きくなってくる。だから近くの人にいるのも、おいなんか撮ってくれとかそんな感じなんです、わかります。これが別に多いっていうのが悪いわけでもないし、なんかおいお前とかいうそういう感じで、もうそんなテンションです。それがまあ普通です、はい。でどうなっていくかというと、そこにちょっと怒りとか早くしろとかなっていくと、もうなんかごめんなさいね、聞かせるわけじゃなくて、そんなテンションなんでもうこれやめておきましょう。でどんどんどんどんボルテージとかボリュームが上がってって、そのなんか罵倒してるみたいになるんですよね。なんだろうな、普通の人でもそうなります。つまり音がうるさい状態で常に声を張らなきゃいけない状態で、しかもね、今回このライターの方がやってるのが、まあ、初めてやるとか慣れてない現場とかでやるから、それは慣れないじゃないですか。ちなみに僕はそのなんか近いやつで、なんだったかな、みたらし団子だったかな、学生の時だと思うんですけど、みたらし団子かなんかのパッケージをこう、みたらし団子とかって薄いプラスチックにケースに入ってるじゃないですか、まあ、コンビニとかスーパーで売ってるものを買ったことがある方は分かると思いますが、載ってるんですよね、うん。そのケースをひたすら分けて載せていくってことを30分か1時間ぐらいそれだけやってた時に、なんかそこにいるそのおじさんもなんか怒鳴ってくるタイプの人でした。なんか怒鳴ってるというか、なんかまあ指示も下手だし、言い方も全然ガサツだし、まあそういう人なんだろうなっていうのはもちろんいいんですけど、本当にそんな感じが続くんで、なんてその人となんか話したいとか、なんか理解し合いたいって思わないんですよ。わかります、ここはですね感じていただきたい、ぜひ。だから別にその人が嫌いとか好きとかっていうことじゃなくて、この仕事を丁寧に終えてうまくやりましょうっていうふうに言っても、まあ この記事で書いてあったエピソードで象徴的に来たのは、なんか5列に並べてくださいって言ってんだけど、5列に並べてください、5列に並べろみたいな感じなんですよね。言うじゃないですか。でも5列だって並べたら今度詰めろとか言って、要は指示が変わるんですよ。だからその5列に、多分ここで大、ここで多分ちょっと推測なんですけど、5列に並べていいとか詰めろっていうのとかは、なんていうんだ、その決まってなくて、多分わかります、状況によって変わるということなんです。でそれに合わせて変えろってことなんです。でもそれは多分この人は言ってない、この人っていうのは支持者のパワハラおじさん側は言ってないんですよね、多分ね。しそれを言っても意味ないから、とりあえずコマのようにその現場にいるマスタッフの人に、おいお前こうしろああしろって言って、で怒鳴って違うだろうとか、なんかこうだとか、なんかそういうふうになんか言うって、だからまあこのまさに僕がこの立場的にはこのライターのね筆者の方と一緒なんですけど、この人バカなんじゃないのっていうね、言葉を選ばずに言うと、いや本当に思いました、同じことを思いました、バカなんじゃないのか。要は話をして、なんて言うんだろうな、そういうことなんですね、じゃあこういうふうになるからこうしましょうかっていう、わかります、このこれが当たり前だと思ってる方結構いらっしゃると思うんですけど、話をして、考えを理解してもらうとか、何をこう今したいから、じゃあ今こうしましょうねっていう、ある種逆算をする、まあ逆算は難しいこともあるんですけど、逆算をする、少なくとも今喉乾いてて、まあ状況として今買える飲み物、買える、買っときます、まあそれこそ熱中症対策じゃないけど、なる、じゃあ買っときましょうね、喉乾いたら飲みましょうね、飲まなかったら飲むように仕組み作りましょうね、まあ熱中症対策の話はまあ全然自治ネタで、まあ企業に対してそういうのがどんどん厳しくなってくるみたいなのはありますけど、まあ、そういうのってあったら考えて対応してくるじゃないですか、みたいなことがなんかマジで何もできないし、そういう考え方がない、だから話してなんかやりましょうっていうのはないんですよ。でこれをなんかそのバカにしてるっていうことじゃなくて、あそういう風な感じなんだなっていうことを、まあそのまさに現場に行って気づいたわけですね。で、ごめんなさい。で、今回話はやりたくないっていう、そういう仕事になります。だから、まあ一度、もう一度謝っておきますけど、そういう仕事をされてる方が聞いてたらごめんなさいとは思いますが、でも、必要な仕事ではあるかなと思ったりします。はい。ただ、その、怒鳴ったりとか、なんかやれって言ってやらなきゃいけないってことは、僕はないなと思ってます。で、さすがにですよ。じゃあその全員現場の人が叫んでわーってやってるわけでもないから、これはまあそれね、働いてる人のための名誉のためにもちろん言ってくる、そうじゃない人もいるし、いい人もいますよね。で当たり前なんだけど、工場長とかその管理職のちょっと上に立ってくる人だと、なんか普通に話ができましたね、状況を聞いてどうとか、なんか要は冷静に話ができないっていうんですか、なんか感情的になんか動いてるんですよ、すごいわーとかキャーとかなんかね、それって別にそのね、工場で働くっていう人だけじゃなくて、別にねオフィスワーカーでね、そのカタカタカタカタ PC 叩いてる人でも一緒だと思ってて、なんかメンタルがすごい不調で、なんかが大きくて、なんか波が激しかったりちょっとヤバくらいですかとかあるじゃないですか、まあそれと一緒ですよね。で別にオフィスワークでも全然パワハラとかもあると思うんでね、なんか舌打ちするとか、その資料で怒鳴らないだけでなんかきつい言葉を出してくるとかね、まあそんな感じで、すみません、ちょっとネタとしてあんまりね楽しくないネタかもしれませんが、まあ仮にですね、まあそういうの消化っていうか、まあそんな経験する人はないんですけど、まあそういう人もいますよっていうだけで、はい。でそういう時に、まあ僕はそういうことはわざわざ選びたくないし、やりたくないから、そういう仕事したくないなっていう、まあネガティブなやつです。でこれはまあ前回もなんかちょっと話したかもしれませんが、大したことないです、ごめんなさい。その仕事やりたくないなっていう、やはりネガティブとか、まあ、ある種の怒りというか怒りみたいなものは持続しないんだけど、持続はしないです。だから毎日そんなしたくねえよとか言ってやるのはさすがにちょっとどうかなと、違うなと思いますけど、ただそういうきっかけとか、まあこれはたまたま見かけて、あそうだよなみたいな、そうだから今タイミーのねアルバイトね、スキマバイトっていうタイミーってアプリがあって、あるんですけど、そういうですね、タイミーさんって呼ばれてるような感じの人がこういう仕事を押し付けられてくるかもしれないです。まあただすり替わってるだけですよね。昔一日バイトとか、そういう短期バイトとかね、超短期バイトみたいなのありましたけど、くどいですけど、そう現場が絶対そうなわけじゃないから、学生さんとかでそういう仕事をするなとは言いませんが、まあ、基本的になんかそんな人も出現率が高くなるってぐらいに構えておいた方がいいかもしれません。あ あれ四国で言ってたあれかなとかね楽しめたらいいですけど、まあ、全然おすすめしないです、もうやめ次は行かなくていいです、はい。で、まあ、そういうですねところを教訓にしつつ、反面教師にしつつですね、自分がやりたい仕事っていうのを考えるとなんかねいろいろ思いついたりするかもしれませんけど、もし思いつかなかったらやりたい仕事がやりたくない仕事をからは避けてっていろいろ探っていくっていうのも全然ありかなと思います、まあ、やり方入り口だけなんで自分がいいなと思うものに出会えたらいいわけですし、で出会えたらっていうのがどこかに合っていくんじゃなくて、もちろん仕事作りだから自分で仕事を作ればいいわけですよね。だからあの前話したかもしれませんけど、その e スポーツならぬそのゲームみたいな感じで、そのLINE流れてくるのを分けるっていうのはロボットでできるし楽しくできるからめちゃくちゃいいなと思いましたね、それね、まず現場にいる人とそのロボの、メンテナンスと、それが競技として成立しうるかって感じでね、ずっと延々とやってたらなんかちょっと気狂うんで、なんかマインクラフトじゃないんだけど、世界観でパワーをそこに使う人間がいるわけじゃないですか、ボットもいるけど、それができるのは全然できるんだろう、なと思うぐらいの、感じはしますよね。なんかねワールドじゃないけど、ゲームの中のワールドを作っていく、世界を作っていくみたいな、本当に文字通りの物理的な、ね、場所を作っていくぐらいの勢いがあれば、そういうゲームが作るのであれば、全然できるんじゃないかな、全然楽しくできるんじゃないかなとは思ったりします、はい、具体的なアイデアがこれってあるわけじゃないですけど、はい、でそういうふうにですね自分がまあやりたくない仕事をね上げてって別に誰かに言わなくてもいいと思います、はい、言わなくてよくて自分の中でまあその体験としてしっかり考えるっていう意味では書き出してもらうのもいいと思いますが、そうやってやってって、経験を積んでって、あこれは向いてないしとか、これはやるとあんまりうまくいかないなとか、これはそもそも環境としてダメだなとか、やりたくないなっていうのは、大事だなと思います、はい、そうです。でじゃあ、意地悪な質問ですみたいな人で、そんな人はあんまりいないんですけど、まあ、僕がすごい意地悪な人だとして、じゃあそういう仕事しかなかったら小川さんどうするんですかってなると思うんですよね。世の中にある仕事がその自分が嫌な仕事しかなかったっていうケースってちょっと嫌っすよね、っていうかだいぶ嫌ですよね、っていうか嫌ですねそうで、まあ僕ならまあその追い込まれたっていうか分かんないですけど、その時にどうするかって言ったら、まあ結構うちではなくてないっす、うちでないっす、だからその状況でまあ一旦受け入れて、まあだから少なくともこうなるじゃないですか、要は例えばそのまあ弁当工場とかでもいいんですけど、そのあの人怒りやすい人から、まあランク付けじゃないんだけど、あの人すぐ怒鳴るなっていう人に近づかない、わかります、距離を取るってことですね、物理的で。なんか仕事する時にその人に入らなそうなところに行くとか、要はなんかね学校でクラスのなんかグループ分けじゃないけど、なんかあんま嫌なやつとか行かないみたいな、そんな感じです。なんか学校みたいになりますよね、選べないからね、でまあしょうがないなって。だから僕はその学校じゃないけどそういう進学とかもそうですけど、なんかあんまりその地元というか嫌だったから、そうじゃないやつが行くところに行きましたね、いやそんな感じですよ、でも本当に、だから別に気をてらって人と違うことをやりたいっていうことっていう感じじゃないんですけど、なんかまあ同じことやるの嫌だなみたいなのはありますよね。てかそうじゃなくて、どちらかというとなんか面白いやつがいて、あいいなお前いいなみたいなやつね、友達とかそういう人だったらよかったんですけど、まあ、そういう人が単純にいなかった、出会えなかったってだけなんだから、別になんか周りが悪いというよりも僕と会う人がいなかったっていうだけなんで、で僕が変わってるだけかもしれないですよね、だから周りが変わってるかどうかは分かりません。で普通とかね変わってるとかもあんまり意味がないので、自分が会う方向を目指してったらそうなってったって感じはします。だからごめんなさい、話戻すと、その職場の中がまあ学校じゃないけど毎日通うのざるを得なくて、だったらその人を避ける、でその中で話を聞いてもらえたりとか、ちょっと良さそうな人をまあ選ぶ。だから少なくともそういうところでちょっとね頑張るというくらいですけど、粘っていくしかないですよね。でそこで、いや本当に世の中にはこんな嫌な仕事しかないのかって時に、まあ変な情報商材とか詐欺みたいなやつはね引っかからないようにしたいですが、どんどん情報を蓄えてって、なんか自分でできることないかっていうね、じゃあそもそもな仕事とは何かと、価値とは何か、お金を得るとは何かってことを多分考えていくんだと思います、っていうか考えたい、で僕はまあそれを考えてるからこそ、なんかそれをちょっと上から目線ですが、仕事作りとか仕事クリエイターって言ってるんですけど、なんでしょうね、難しいですねとは思いますけど、 難しいってことは難易度が高いというよりもなんかその簡単にいかないっていうだけです。だからちゃんとというか粘って考えてしっかり、しぶとくね、とことんやるがいいですね。とことんやるってことは僕は好きですけど、とことんやってったら見えてくものは多いと思います。ただこれは別になんかタイパコスパみたいな思考の人からすると、いやそれを保証してくださいとか言ってくるから言ってくるわけですよ、そういう人ってね。いやそれはさすがに無理ですってことで、まずはあらかじめ断ってますね。だからアイディアは提示するし、なんか一緒に考えていくし、いろいろサポートっていうかやるけど、そんなうまくいくかって分かるわけないんですよ。そこまで強く言えないですけどね。じゃなくてそのサポートするんだけど、その先にあるのってどちらかというと僕じゃなくてあなたなんですね。つまりそのお客さんとかその人自身が問われるんで、だからそのすごい面白いなと思うのは、お客さんがすごい学んで自分でなんかやっていこうとする人ほど僕にすごい感謝してくれてなんだけど、かつ僕の方はそんな何もやってるわけじゃないってことなんですよね。何もやってるっていうか、その人がすごい努力というか自分で自らやって試行錯誤してやってるから、その学びを最大化していただいててっていうわけなんですよね。でそれがない人に限ってすごい文句を言ったり、そうじゃないっていうわけです。要は何度も言ってますが、なんか言えばなんか簡単に、まあ、AI じゃないけど、アイデアが出てきたり、すぐ使えるものが出てきたり、すぐお金になるとか、すぐ稼げるものが出てくると思ってる人は、まあそう思って生きてるんでしょう。だからそれはまあ否定するというよりも、いやそれだったらその人は生き方とかその信条は否定しないんだけど、僕は生きないですよ、てか僕はそんな無理ですよ、そんな出せないですよって言ってるんですけど、信じないのかちょっとよくわかんないんですよね。そこになってくと、もうこれはもうさっきのねパワハラおじさんじゃないけどコミュニケーション取れないレベルと一緒なんで、ちょっとしんどいっすねってなるって。だからその、なんで弁当工場でのパワハラじゃないけど、そういうところから生きる教訓ってことを生かすなら、まさにその線美眼じゃないけど線球眼か、まあ、美じゃないですね、どういう人なのかとかっていうのを選んだり、どういう仕事なのかっていうのを選んだり、その見極めるはずっと目利きってずっと言ってるんですけど、人を見極めるためにやってる時にこの思考が問われるような気がします。思考っていうのは考え方っていう意味じゃなくて、ここで言ってる思考は明らかにその人がどういう人かっていう、その人の考え方とか、その人がどういう人なのかを、捉える力って言った方がいいでしょう。はい、これはなんか力が僕に身についてるか知らないですけど、どういう人なんだってことを考えないとわからないじゃないですか。この人はどういう人なんだと、何を言ってるんだと、何かおかしいぞと、通じないなみたいな、じゃあ諦めようみたいなわかります。それはまあそのリスナーのあなたというか、誰もが何か脳内でプロセスで考えたり、直感的とか理屈的とかで、そのやり方は知らないんですけど、判断してるはずなんですよね。はい、で世の中にそんな人ばかりじゃないんですよ。じゃないんだけど、そのなんかそのハラスメントしてくる人がいいみたいな人もなんかやっぱりいたりして、そのまあそういうこと DV とかそうじゃないですか。要は暴力を振るってことは、その愛情の、繰り返し、なんだっけ、現れみたいなね、わかります。そんなおかしいよねって思う人は全然それでいいんですけど、理屈としてそうなるんですよ。はい、だから怖いですけど、暴力を振るわれるから、ダメじゃなくて、でもその振るった後になんかごめんなさいとか言ってなんかやるとすごい優しくなるみたいな、わかります。この二面性ですね。でこれでコロッと騙される人がいるわけですけど、まあやばいですよね。っていうか、そういうふうにしかできてない状況っていうのは、まあ、マジでやばいですから、それはですね、まあ、僕の手に負えるものではないんで、やはり専門の先生機関とか、しかるべき相談者に、ね、相談した方が絶対にいいでしょうと。でこれがまあ根が深いのが、じゃあその相談したらなんか対応できるかっていう時に、これもまた問題が深い、根深すぎますね。はい、でこの辺を掘っていくとキリがないのと、まあ、なかなか闇になっていくんで、まあ、これぐらいにしとくんですが、まあ、結局ですね、なんだろう、まあ、何でも経験にね、糧になりますよねっていうふうにはポジティブに言えますよね。であと、まあ、嫌なやりたい仕事とかポジティブじゃなくて、やりたくない仕事から、まあ、消去法みたいにね、あえて言ってって、これは別に何か純粋におすすめしたいっていうよりも、そういうきっかけで探しててもいいじゃないですかっていうことですね。探し方として、あと仕事の作り方としてね、なんか自分が嫌だなと思ったものを相手に押し付けることはないですよね。 まあ、押し付けてしまう人もいるかもしれないけど、ちょっとそれはちょっと論外ということでスルーさせてください。はい。で、そうやって自分が押し付けたくないことは押し付けないっていう仕事になってきますよね。うん、多分ね。はい。で、最終的にはそうやって、まあ、目利き力ですよね。人っていうものを、まあ、僕が、そうなんだろう、考えることがとかね。人の考え方っていうのは本当に、まあこれは前回というか前回言ってたような気がするんですけど、そのところに、まあ、やっぱ人のづいていくかなと思います。なんでこの人こういうことやるんだろうなみたいな、ネガティブなものから、なんでこういうふうな立ち回りができて素晴らしいことができるんだなっていうのはね、どんどん吸い込んでね、全部吸収していけばいいけど、この人やばいな、違うなってものをしたら反面教師ですよね。こうならないようにしようっていうふうにしていくと、まあおのずと自分のレベルというか、感覚っていうのが磨かれていくかなと思ったりしました。はい。で、その延長上に仕事ってやっぱ作れるんじゃないのかなと思いますよね。はい。で、まあ単純にですね、そういう、じゃあそのなんかね、パワハラ受けましたっていう人の相談に乗りますっていうのも、まあ一つの仕事かもしれません。まあただその受けてね、どう流すかとか、それを毎日聞かされてっていうのは大変だと思うんで、まあそれもなかなかどうやっていくかっていうことにはなりますよね。でもっと構造的なもので制度を変えるんだって言ったらちょっと政策っぽくなるけど、でもそういう仕事は全然あるし、そういうのも考えてもいいですよね。で、それこそ目利きってことで、見極め方みたいな、まあ、ノウハウっていうとちょっと怪しいんで、こうしてますよってことをまず発信して、ね、世の中のニーズとか需要を捉えていくっていうのもあるかもしれません。で、僕としてはですね、この、嫌なこととかを、ね、やらないっていうのは面白いとは思うんだけど、なんかその、なんていうの、その、常人というかですね、まあその常に、ね、意識した方がいいよっていうことでもないんで、まあたまにはそういうふうな見方もしてもいいかもなぐらいですがね。だからこれを皆さんやってくださいとは全然思わないです。はい。だからこういうこと言っちゃうと、パワハラを受けないとパワハラの悪さわからないみたいになっていくと、なんかちょっと微妙じゃないですか。だ、知らないのが一番いいわけなんで、こんなのね、と思いました。はい。だけどですよ、知らなくていいんです、自分で体験しなくていいんだけど、これは全然そのどこかの外国の知らない世界じゃなく、地球で、さらに日本で、しかもまあ自分いつも食べてるようなとかね、それこそ知ってるような、大手のねところとかそうそう、弁当は別に大手ではないんだけど、まあ流し入れてます。しかもね、今地元でも別にあるし、たまにトラック走ってますから、そう、あそこだなってもう何十年経っても思うわけですよ。そのこと、出来事、嫌じゃないですか。でもそうなんで、ちょっとなーって思って、ちょっと苦々しく、食べざるを得なかったら苦々しく食べちゃいますよね。なんかあの時なーとかね。で、何でしたっけ、その物流倉庫ももう全然別に大手で、もう誰もが知っているわけですけど、ところの、まあ、ある、ね、工場というか物流センターで働いたこと、だから物流センターで働いた人の、コメントとか話を聞いたら、まあそういう人のコメント多いと思いますよ、と思いますっていう意味では、事実っていうことですよね。でもこれってやってる人は全然パワハラしてるとかってなくて、なんか頑張ってこうなんか声を上げてしっかり指示出してると思ってると、相手が萎縮しようが何しようまいが言ってったっていう、俺はすげえと思ってる節もある、まであるかもしれないですってやつです。怖くないですか。でもそんなんですよ。で、現実にはそうなっているってことを、別にだからリスナーのあなたに何してくださいってことはないんですけど、まずこれを聞いた人は、マジでと思った人はそんなもんですよっていうことで、なんか良くないよねって言っときながらも、そういう企業もあるし、そういう職場もあるし、そういう環境もあるし、まあ全部が全部じゃないと思うんですよ。そうじゃないようにしようとかちゃんとチェックしてる人もいるけど、でもこれ現場の問題ですげえ難しいなと思ったのが、じゃあ逆に僕が自分が指導する立場になった時に、うるさいし、音が周りで声も荒げてしまうし、大きくな声言わざるを得ないし、で、なんかそれでやれる人もいるんだけど、やれない人もいた時にってなってた時に、なんか結構考えてやるっていうよりも、なんかそのね、分かりやすい声の圧っていう、まあある種の暴力ですよね。その力ですよね、武力みたいな、暴力に頼ってしまうっていうのはあるんだよなって思いました。だから僕は暴力とか武力の正当性を捉えるわけでは全くないです。はい。だけど僕は環境説を捉えたくて、そういう環境になってるよねっていうところだから、別にそこまでやりたくない人もやらざるを得ないみたいなね、せざるを得ないって ね、なんか日本人ってそのなんかせざるを得ないみたいな時になんか粛々とやり続けるっていうのがあったりすると思うんで、それはハマるといいけど、なんかある種怖くないですかみたいなのもあるんで、なんかあのそういうの知っておいてくださいぐらいの、ね、着地としてはそんなもんです。はい、まあ、なんでぜひですね、仕事作りをするって時にやっぱりなんだろうな、葛藤では全然ないんですけど、まあ僕はですね、そういうなんか仕事作るぞとか仕事するぞって時に、そのあえて嫌なことをやりたくないですよねっていうのがまあありますよね。でそれが心から思っているので、あの自分が嫌だなって思うことを進めることはないです。はい、で一方であのちょっとずれた感覚として、自分が嫌なんだけど人がね心底楽しんでるものもあるわけじゃないですか、もうあるよねっていうのもあっていいかなと思います。でただまあ誤解がないように言うと、そのパワハラして誰かに指示してやるっていう仕事を推奨してるわけでもなく、それを受けに行って自分が嫌なことをやるってことを鍛錬しようとか、そんなことでは全くないですから、少なくともあのもしかしたらこのね LINE 単調ですよ、これ単調な仕事をするのがいいっていう人もいるかもしれません。何も考えなくていいとかね、単純作業も僕が嫌だって言ってるだけでそれを何も考えずにできるとかっていう人がいる、少なくともみんながみんなそうとは思ってないんだけど、向いているとやりたいよっていう人もいると思うんですよ。ね、それは僕には分からないですけど、だから要は自分がここで言いたいのは、ね、僕が、向いてないとか苦手だなって思うことが向いてる人もいるわけですよね。それだけです。っていうところを押さえていくと、なんだろうな、全然自分が想像できない人っていうよりも、自分が想像できるとかこういう人いるようなっていうような体験とか経験とかがこう生きていくような、いわば解像度が高いようなものって方が僕は、まあ、成功率は高いなと思います。あえて自分が分かんないなとか、なんでこれやるんだろうなっていうところをがあった時に、それをあえてやらなくてもいいかなって話です。でもちろんそれを研究していきたいなっていうか、調べていきたいな、よく理解していきたいなと思うのであればやってもいいかなっていう感じになります。はい、今回は以上となります。少しでもヒントになれば幸いです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。